ティ戦闘大戦 .com。
おめでとうございますということで遅れましてね、ちょっともう1月の今日は20日20日の、録音になりますかね。はい、どうも明けましておめでとうございます。どうですか、どう皆さん、ね、年末年始どうでしょう。いろいろなんか事件も世間で
騒がってきておりますね。松山健一の映画のプロモーションのプロモーションを、有馬湯で撮りたいっていうので、で1月のあれ6日の水曜日かな、水曜日に来たのよ。それで松山一行様がね、監督もみんな見えてたけど、それで暖房、店の方の暖房をつけてくれっていうで、お客さんも入るから、カメラマンとかも入るから、でそれやってたんで、俺ずっと裏にいたの、ボイラー動かさなきゃいけないから、でこっちの方にはまあほら報道の人とかって言ったら、松山健一さん来てて、あれしてたけど、いやさ、松山健一とか主役ってすごいよね。びっくりしたのがさ、他の人たちってスタッフとか共演者の人たちってもうメインの取材が終わったら帰っちゃうのよ、当たり前だよ。その後までずーっと残って、他のいろんな番組の個別の取材を受けてて、まとめて撮っちゃうから最後まで残っててさ、いや主役が張るって大変だなと。それでちょっと俺こっち側に来てさ、したらなんかクマムシ、
あったかいんだからの、
クマムシの人たちが入ってきて、なんかクマムシの人たちのっていう芸人さんの、と一緒になんかこうよろしくお願いしますみたいなやるっていうのを言葉で撮ってて、この辺にすごく腰の低いいい方たちだったんですけど、お邪魔しますって、こちらのご主人さんですか、どうもみたいな、俺さ、あの歌大っ嫌いなんだよ、きっしゃくあるだって思ったからごめんねって思いながら、熊尾さんが一番サインくれそうな雰囲気だったわけよ、すごくサインくださいって言えばくれそうな雰囲気だったけど、いやちょっと俺あの歌嫌いだしみたいな、ちょっとなんかすごく微妙な感じで、
でいいじゃん、有馬湯あったかいんだから、いや
もちろんもちろん、そう書いてくれると思ったけど、あの歌嫌い、さ、ケンさんもうさ、もうなんかムカムカこんな気持ち悪い歌歌うやついんのかと、何者だと、で動画で見たらこいつらかみたいな、でそれがなければ芸人さんだみたいな、さすごく気のいい人たちだったんですけど、残念ながらファーッと
あらららららららららららら
で、松山健一さんとかそこにほらサインしてくれて、監督が来た人はそこにサインしてくれて、それでとりあえずネットとかでいろいろ流れたんですよ。それでそれ6日じゃん、翌日やっぱりさ、スポーツ紙でも囲み記事でちっちゃい記事だろうけど、うちの写真載るだろうなと思って、すっげえワクワクして、スポーツ新聞撮ってから、7日にもうたーっと撮りに行って、パッと開いたら、ベッキーフリック、すっごいでっかく出てて、もうそっちの方が気になっちゃってさ。ベッキー不倫ですよ。
ねえ、もうねえ、すごいよね。
どうですか。ねえ、皆さんベッキーに関してはどんな
でもさ、まずどう思った。俺ね、ゲスの極み乙女っていう人たちも初めて知ったわけ、あれで。で、初めて曲聞いたけど、いい曲だよね。あれ。
なあそう。
曲良かったっすよ。去年俺世界の終わりのドラゴンナイト。ないと、初めて聞いて、今まで死ねって思ったけど、いや、ファンになりましたね。なんでいい歌じゃねえかみたいなさ、ゲスの極み、私以外私じゃないのもいい歌じゃないかなという気がしましたけど、あ、でもさ、ゲスの極み乙女の人たち、ボーカルの人、紅白出たでしょ、生まれて初めて。で、まあマイナスな考え方ですけど、ああいうルックスの人だからさ、今までずっとこうほら、バカにされたりさ、売れねえだろうとかさ、仲間ぜにされたりとか、いろんなことがあったのがさ、あそこで見ろと、紅白出てるぞ俺はと、これ俺をバカにした学生時代のやつ見ろっていう感じじゃないですか、おじいちゃんもおばあちゃんも見てるし、もうみんなもう家族みんな見てるじゃん。でさ、まあそれ終わった後も多分セックスはしてるだろうからさ、
ベッキーと
ベッキーとね、そしたらさ、その前から付き合ってるわけでしょ、
だって長崎多分行ってるわね、そのあれで多分ね、
これで ベッキーそのものに俺全くそんな興味ないし、うんうん、別にあの興奮したりもしませんけど、うんうんはいはい、あの人にとって、うん、ゲスの極みの人にとって、うん、学生時代からずっと、うん、テレビでと CM で見てた女じゃない、ずっと見てた女じゃない、
う
んうんうん、おそらく10代の頃、うんうん、物心ついた頃からあの人もテレビ出まくってるから、うんうん、CM とか出て、その女がさ、うん、自分のおちんちん舐めてんだね。
まあ、舐めたかどうか知んないけど
さ。それは舐めたね。
いやいや、ベッキーはそういうことしないかもしれない。
まあ、そう、そう、そうにしてもね。
ちょっと私、ちょっとかん、お釈は勘弁みたいな。
でもね、その達成感たるや、すごかったと思うよ。ああ。いつもテレビに出てた、あの人が今自分のあれ舐めてんだよ。ペロペロ。いや、男の星座だよ。梶原一騎的なすんごい達成感だと思うんですよ。長男坊の俺よりも同じぐらいの達成感だと思うよ。
俺たちが多分早見優と付き合うぐらいな、多分そんな感じじゃないかな。
すごい例えだよね。
そんな感じ。
ピンともねえけど。早見優が好きだったって
こと。ね、俺もなん
か。例えば菊池のり子とかだったら。
菊池のり子そっちもどうなの？その人選もどうなの？
人選として誰だったらこう、チョモランマ的な気分になる？
え？
いつもテレビで見てたあの人が、
キョンキョンとかじゃないの？
あ、キョンキョンだ。キョンキョン。キョンキョンだ。
でもね、ベッキー、キョンキョンレベルじゃない、ないんじゃない？
そこまではね、キョンキョンレベルではないよ。
ないんだよ。
俺たちの世代的には、キョンキョンが、
頂上。
すっぱだから同じ布団に入ってきたら頂上だよね。
うん。
そうなんです。うん。じゃあ、永瀬正俊、頂上登ったのか。頂上、あの人頂上登ったんですよ。
一旦ね。
永瀬さんもね。だから、ほら、なんかこう、叩かれてるじゃん。
うん、
叩かれてるけどいいんじゃないかなと思ってさ、うんうん、いやでもあの LINE の文面が本当だとすると、うん、ベッキーっていう人のさ、うん、あのなんか何をしてても正しい自分は正しいっていうところから揺るぎない感じって怖いよね、うん、必ず彼女も分かってくれると思うから、うん、待っててあげてみたいなさ、うん、お前自分が正しいっていうポジションから降りねえなみたいな、うんうん、やってることはただの浮気だぞお前みたいなさ、
うん
うんうん、謝ることはないよねゲスの極みもさ
うん、あ、謝るのないっすよ、
う
ん、
もうゲス、ええっつってさ私はゲスですから、ね、みたいない
やだから
ゲス男で振る舞っちゃえばいいんだよ
だからゲス男だったらしゃぶらせないと思う、うん、お前しゃぶれよって言わないと思う、うん、ゲス男だったらしゃぶらないとしゃぶれって言わないと思う
え別にどっちでもいいけどどっちでも興味ないけどうんまあしゃぶれって言うんだろうね
言うでしょ
う
よ、うんすごかったなと思って、うん、そうそうそう奥さんには謝った方がいいと思いますよ、
うん、
でも別にね、うん、俺ら関係ないからね
俺ら関係ない
よ
別にね不倫しよう
が何だろうさ、うん、別に死んだわけじゃないんだから、うん、人殺したわけじゃないんだから、うん、好きにやれよって言うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうねスマップはどうですかスマップ
あれはどう思いました見た
あの
YouTube で見た
生放送じゃないけど俺も見た次の日の、うんなんかノーカットでやってた
り結局じゃあ 37%、ね、結局じゃあその芸能界の内幕を知る工藤君としては、
ね、どうなの真相は
スマップとかあんま分かんないんでね、まあ、あんまりどっちかというと俺演歌の方だったからさ、
うん、
演歌関係の事務所の話はよく聞くけど、うん、ジャニーズってよく分かんない
そうなんだ
悪い噂はたくさん
ある、ね、あ悪い噂あるんだ
やっぱある
やっぱり
ある、
うん、
枕営業やってますみたいな
だってあれじゃなんだっけ、うん、負けたよねあの身長かなんかと裁判して負けたよね、うん、
要は
ジャニーさんがなんか、うん、
手ごめにしてる
手ごめにしたって
あ、うんうん、
で、
うん、
で記事に対して負けたんだよね、
う
ん、
負けたそう
だそれは認定されてるので、
うん
まあ、そういう話も昔からあったよね、う
ん、でもテレビでは一切報道されないけどね
一切ないよね裁判のこと、ね、
あ
まあ出ないねまあ噂の真相も今ないし
ね
なかなか難しいんじゃないその内訳ね、
中井くんがさやけにため息ついちゃってさ
ああそ
う、ね、みたいな感じでだったからさ
何があったの結局
だから何なんだだからみんなで4人でやっぱ出ていこうとして、
うん、
やっぱりダメだよってなって、
う
ん、
でもそう
謝ら
ないから、ね、全く2つに話が割れてるじゃないですか、
うんうん、
だからキムタクは筋を通したと事務所にでもう一つはキムタクがひよったっていう、
うんうん
話になってるじゃないですか。
ひよった話の方が信憑性あるけどね。
でも、うん、天下のキムタクはひよるかね。俺たちのキムタ
ク。いやーだってさ、
僕らのキムタク
は家族がいるからさ、ね。
あ唯一ね。
うん。
ああまあね。
そりゃ怖くなるよ。
そりゃお前ら出たらおまんま食わな、食え、食わせなくするからな。
いや、キムタクなんだよ、あんた昭和部行きゃいくらでも食
える。いや、昭和部。お前ね。お前、ショーパブ行って、
モノマネパブと稼いで、
食わせるのとさ、今の額とどんだけ違うと思うの。
いや、もちろんそうだけど、
ちょっと落ちるぐらいだ
ちょっと落ちる。いや、キムタクだぞ。
いや、あと工藤静香がさ、と話すわけじゃない、やっぱり帰って、はいはいはい、ジャニーさんとこやめようと思うんだけどって言ったらさ、そりゃ、ちょっとあんた、考え直したらって言うよ、工藤静香も。
じゃあ、うちのはキムタクひよった説。
ひよった説あるんじゃないの？だからそれはひよったっていうか家族を守るためっていうことですよ。多分キムタク一人だったら多分出てってるかもしんないけど、
うん、でもキムタクが一番出そうじゃなかった？あん中で。
ああ。
でもそういう話なかったっけ？一回独立するっつって。
ずっとあるけど、
ね。なんかね、
スマップは独立するって話ずっとあるけど、ね。
キムタクだけが辞めるっつって、事務所と交渉して、その時かなり賃上げの待遇が良くなったんで、
まだ上げてほしいの、キムタク。
そうじゃないだろ、キムタクじゃない。
そういうのか、稼いでるのに。
どうなの、キムタクは工藤静香と結婚して、それ認めてもらったから恩義があるんじゃない、うん、だいぶ。事務所もね。
なるほどね。
普通、事務所的には全然反対側の派閥なんだよね、工藤静香ね。で、それを横断して結婚してるから、それすごい恩義があると思う。事務所に対して
そんなことがあるの？その
あるあるある。
派閥がある。
まあ、BK と、まあ、要はジャニーズと、基本的にな仲悪いじゃない
BK っていうのはバーニング。
バーニング。バーニングとジャニーズは仲悪くて、郷ひろみのこと以来ずっと仲悪くて、それを横断してるからある、うん、それはすごい大変だったんだよね、多分結婚して
でもかなり、副社長の方が、うん、まあ、噂ですけど、妊娠した時に、おろせ
そんなめちゃくちゃ言うの？あの、
いや、噂だけだね。
おばあちゃん。あのおばあちゃん。89だろ、元気
な。すごいね。今すぐおろせっていうようなことを言った
らしい。それ、工藤静香が妊娠した時に言った
の、うん、へぇ、うん、何が怖いの？そんなに。ジャニーズに逆らうっていうのはさ。
やっぱ干されたりするんじゃない？
今までね、たくさん干されたり。
ショーパブ行けばいいじゃねえかよ。
ショーパブ、そうだよ。
芸能界やめると。
モノマネパブ行けばさ、
そうそうそう。
モノマネできなくても、次は木村拓哉でーって出てきたら、わーってなるじゃん。
行くんじゃねえよ。
金太郎とか、その前に金太郎とかさ、清水明がそうだよ。やってても、
熱海とか
にやってても、次は、じゃあ清水明さんありがとうございました。次は木村拓哉さんですって出れば、グーって多分稼げると思うんだ
よ。あのね、
いけない
んだよ。いや、あのね、綾小路きみまろの自伝を読んだ時に苦労したっていう話をたくさん書いたんですよ。でいろんな人の恩義があって助かったっていう話をたくさん書いたんだけど、貧乏したっていう話は一度もないんですよ。っていうか相当お金には困ってなかったんですよ、あの人の仕事スタイルで。若い頃からずっとあれでやってて、
営業
だから儲かってたんだよね。食えるんですよ。お金で困ったっていう話がね、一言も書いてなくて、あ、そうなんだと、うん、このスタイルテレビで言ったりなんだかんだするところ、広告収入とかなんだとかってさ、広告屋さんからお金入ってきたりっていう、うん、ドーンって入るマネーもあるだろうけど、自回りやってるやつさ、うん、まあ工藤静香は納得するかどうかしないけど、だからキムタクの人生だからね。ただキムタクが、そっかキムタクが一番裏切りそうもなかったのに、キムタクがひよっちゃったのか。なんか俺スマップそんな別に好きか嫌いかって言ったら別にないけど、
まあどうなんだろう
ね。だってさ、あの人たちの歌を聴いて元気づけられてる人いたわけじゃないですか、世の中にたくさん。それがあんな顔しちゃいかんよ。
まあね、ま
あ、気の毒だわ。だってあの人たちの歌を聴いて自殺やめた人だって絶対いるんだよ、世の中には
ね。カラオケで歌ってるバックにあの顔が出たらもうげんなりじ
ゃない。そういう人たちがね、あんな顔させられちゃいかんって、あらかわいそうよ。いや、キムタクは無駄死にしてくれるんじゃないかなと思ったけどね。
いや、しないよ。そりゃしないよ、
男だからね。
家族いたら。
なんかこう、仁義なき戦いで言うとさ、中井君がほら、菅原文太で突撃したら貧乏くじ引かされて、ね、キムタクが田中邦衛的なさ、俺、わしゃ知らんけん、みたいな。わしゃやれって言ってないんですけん、みたいな泣き言言うっていう、 あれまさかそのパターンみたいな。でも、でもキムタクが田中君にみたいな。
まあでもキムタクはキムタクなりのやっぱ筋で動いてるんだと思うけど、
ね。もちろんキムタクですから天から、うん。なんかあるんでしょうけど。なんかさ、
まあ、全体としては気持ち悪いよね。この一連はね。
だってビートルズが解散するんだったらさ、
わかるけど。
わかるじゃん。いや金が違うしさ、あのスタジオにあの変な小野横とかって女出てくるんだと俺行かねえよみたいな。そういう理由ですよ。それ非常にわかりやすいですよ。あれ小野横のせいが半分ぐらいあるから。スマップの今度の一件はさ、喧嘩したんだか仲直りしたんだかわかんない。なんか、
まあ40過ぎた男はさ、やっぱりその、ちゃんと言えないっていうかね、みんな。本音を言えないっていうのは気持ち悪いけどね。
本音言えなくてもさ、少なくとも、一昔前であれば、やりたくなくてもやってるんだっていう部分をどっかでこう日本人の側の国民の側もさ、まあ、分かるっていう部分がこうほら高倉健的にさそう言わなくても気持ち分かるっていうのはなんとなくあればよかったんだけど、今度の件は両方とも見えないじゃん。何が起きたの。ただ中居君の公開処刑っていう見出しだけだとそんな見出しほど多かったと思うけどなみたいな。
俺あとね、松井和代と船越英一郎があれも あれもちょっと気になる。
何
なんか離婚騒動
騒動するだろ。
聞きらしいんだよ。
した方がいいよ先輩。
そうそう先輩だね
先輩だけにちょっとなんか。
離婚した方がいいですよ。
そうなの？まあ良くないよね、ちょっとね。
だって松井和代、だって海運の本出したばっかりなのにさ、離婚しちゃったらなんか、全然海運じゃねえじゃんみたいになっちゃうから、ね。
松井和代、昔エロい映画随分出たのにね。
まあ、ね、そうだよね。うん、あれ嫌いじゃないんだよ。
若松浩二の映画かな。うん、松井和代が女教師で、うん、生徒に拉致監禁されて一緒に生活し始めるみたいな。うん、女教師の役で出てて。
女教師だっけ？
エロエロ。もう。エロエロ。
ちょっと見たくなっちゃった
そ。すんごいエロい
よ。マジで
本当に
マジかよ。
犯された白衣違うか。
犯された白衣じゃない。監禁者だよ。生徒に監禁。
よかったですよね。
されて、それで、生徒がさ、男の子がさ、まあ、町風のおしっこ飲むから出せって言ってるんだよ、あそこに口当てて。それでそれを出してしまって飲まれる姿を松井和代の顔だけで松井和代がやってるわけ。
ああ、それエロいな。
それエロい。
それ見たな。
見たろ。
やばい
ね、激エロですよ。で、それのイメージがあるから、なんかね、最近そのなんか変な運勢関係、
ま、松井棒とか作っちゃったりして、ね。
そうそう、どうしちゃったのかな、ね。もうそういうところから降りちゃったのかな、この人っていうさ。
もう降りちゃったでし
ょ。まあ疲れるからね、そういう意味
で。そりゃ降りますよ、
うん。基本そういう意味で疲れるからね。
まあまだまだこの夫婦にもね、目が離せない。
しかし、ね、年始ですごいのがあったね。ベッキー、スマップってドンドンと。ベッキー吹っ飛んじゃったけどさ。そうそうそう。
パクリ人生相談のコーナーイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイというわけでね、毎週毎週、ウェブからパクってきた質問に。答えするというね。じゃあ一番最初の人生相談から、
はい、
はい、こんちゃんが選んだパクってきた人生相談です、ええ、初めて作った手芸作品を旦那に見せたら…相談者アボガドさんです。はい、30代女性、厳しいアドバイスはご遠慮くださいということでね。初めて作った手芸作品を旦那に見せたら、暇なの？と言われました。正社員シフト制のため連休が少ないところで働いています。先日久しぶりに連休があり、旦那からも珍しいね、たまにはゆっくりしたらと言われました。1日目は家事をすべて終わらせ、2日目は手芸に勤しんでいました。3日目に出来上がり旦那に見せたところ、第一声が暇なの？の一言。その時はあまりのショックで声も出ず、その後ふつふつと怒りが湧いて喧嘩に。最初はその言葉に怒っていたのに、徐々になぜ怒っているのかわからない、ただの冗談、俺はそう言われても気にしない、もっとプラスに考えられないのか、俺は冗談も言えないのか、という言葉にさらにショックを受けました。あなたは平気でも私は傷ついた、ということが分かってもらえません。今までもこのようなことが多々あり、冗談だろうからと我慢してきました。今回それが溢れてしまった感じです。他の夫婦に聞いたらよくあることだと。我慢するか聞き 出すしかないという回答が多くて、今でもまだモヤモヤしています。私も余裕を持って冗談と聞けるよう努力すると言うと、旦那は、暇なのって言われるのが嫌なんでしょ、そういう人いるからね、冗談と思ってくれたら助かるんだけど、と言われ、さらにモヤっとしました。男の人がこうなのか、うちの旦那が相手の立場になれないのか、皆様はこのような時どう対処されているのか、教えてほしいです。ありきたりな質問で、すみません、ということでね。どうですかね。
まあ、何作ったんだろうね、手芸でね。
それにもよるよね。それにもよるよね。
くまモンだった
し。くまモンだったよね。くまモンだった
よ。ふなっしーとか、
そうそうそう。手芸
で何を作ったのかなと思ってさ、なんかね。
なんか下手だったんじゃね。もうなんか言いようはなかったんだよ。なんか下手っぴだな、こいつみたいなさ。
それ何に使うもんみたいな感じだったんじゃないの、なんか。セント君みたいなのができて
さ、これ
できたの。
わけわかんない。
わけ
は、なんか有名なキャラクターでもないし。ないし。
セント君アプリケみたいな。
作ったのかもしれないし
さ。言いようはないよね。いや
もっとセント君作るんだったら、それこそくまモンとかなし作った方がいいんじゃない
。たださ、作ったものをこれ作ったんだよって見せられて、暇なのはないと思う。実際のところ。まあね、実際のところ夫婦間で冗談
冗談も
ないしね。
そうね。
あれへーぐらい。いや例えばさ、あのなんだかわかんないものを見せられて、これ作ったのーって言って、へーって死んだ目で言うぐらいはあるかもしれないけど、暇なのっていうのはちょっとね、人格的にちょっとおかしいんじゃねえかと思うよ。
いやそういうだそういう人なんだろ。男の人
今までもそういうことあったんです
か。いやいや、あのそういうのよくあるよって言うけど言わないでしょ。
言わないよ。
そんなこと
言わないけど、うん、まあそれよりもね、うん、待てよと、うん、俺ここでやっぱり皆さんに思い出してもらいたいのは、うん、この人の悩みか、うん、ね、うん、中井くんのあの顔かと、うん、どっちだ今大事なのっていう話。この人にそれ聞きたい。
いやいやいやいや、
お前さ、
こと言われ
中井くんの顔見ろと、この人。
そんなこと言われたら、
あの人のが本当の苦労だ。
バカ野郎。そんなこと言ったら何も人生相談だからできないんだよ。
今回はそういう流れだから。
今回は。つまり、今の相談。と今、うん、ね、中井くんどっちかって言ったら、やっぱり今まだ中井くんの勝っちゃう。
勝っちゃうんですよ。この人に言いたいのは、
全然それを超えるや
つ。4つじゃないけど、この人に言いたいのは、まずはあのスマップの会見、あんた YouTube で見なさいと。中井くんのあの顔見なさいと。あれが苦労だと。お前のは単なる愚痴っていう。まずそこでね、そこから始めましょう。それよりも、大変なんだったら、まあ、ねえ。近所に相談なさればいいんじゃないですか。あんまり別になんかこれ、どうでもいい、どうでもいい女の愚痴だなと思ってさ。
確かに愚痴ではある。愚痴ではあるけど。
いや、愚痴の方が言うのはわかるよ。あの、暇なのっていう言い方はないだろうと。
ないですよ。ないです。だから、旦那もひどいよねって言ってほしいんだよ。絶対。
ああ、そういうこと。
そういうこと。だから、あの、友達に相談したら、よくある話よっていう言い方もないでしょって思ってるわけですよ。
あ、それ旦那さん。
旦那ひどいねって言ってほしいんだよ、この人。
ひどいねと。
ちょっと。それだけでいいんだよ。
ちょっと思いやりが足んないよなと、
旦那さん。だから周りの友達と夫婦とかにも、それそういう言い方ないねって言ってほしいから、俺は言ってあげたの。
ただね、この悩みを今中井くんがね、聞いたとして、中井くんがなんてアドバイスするかっていうことを考えるとね、切ないんですよ。
ってまだため息ついちゃうから。
それどころじゃねえんだけど。
いやいやいや、それはもう、それは言っても知らないことですから、そんなことは。
そうだけど。
全部中井くんの、
中井くんのあの顔に、あの顔を見るとさ。
中井くんにこの質問をここに読んだら、中井くん多分ね、はぁ、暇なのって。
おそらくそうだと。
中井くんがね、え、何、大丈夫みたいな、ね、そういうね、質問がね、あの、来ればね。
来れば。ただ、中井くんもし大丈夫って言うにしても、あの話もプロだから、この状況でも、人生相談でこれが来たらやる、多分。
そうだね。うん、頑張って。
ちゃんとこう、アドバイスすると思うんだけど、俺ら中井くんじゃないですよ。
そしたらこの人だって中井くんじゃないですか。中井くんの悩みなんかどうだっていいよ、この人は。だっては
そうだけ
あちょっともうちょっと練習した方がいいかもしれないね。
手芸よ。
手芸のね。
ある程度ね。
ある程度、
ね。それを励みにして。
もうそれを励みにして、ね。
もっとすごいのを見せてやると。
みたいな
ね。でもそういう風に言われたら言えない。あの逆にできなくないか。もうしまうなのって。
もう嫌だね。もう嫌になっちゃうね。
旦那さんが唯一こう評価してほしい。
そうだよ。旦那さんにだけ、うん、だけでいいから認めてくれればいいのに。うんうんうん、そういう言い方されるとね、もう何するのも嫌になっちゃうよね、休みの日とか。
じゃあそんな
感じ、そんな感じでね、はい、じゃあ、映画ドデスカデンのコーナーイェーイ
ドデスカデンドデスカデン
ドデスカデン
うわ、びっくりした。
なんでやんねんの
なんでやんねんの
やってよ。
はい、じゃあ今日は、
今年からやらない方針
の企画。本田博太郎映画祭2015というわけでね、
大きさが
毎年恒例の本田博太郎映画祭が
来ました
よ。
来ました
ね。今回は2本の映画を、2本の、
あ
の、
神経衰弱みたいな感じで、めくったら本田博太郎出たみたいな。
出た名バイプレイヤー、本田博太郎の、あの、魅力をもうとことん語ろうっていう2週間になっておりますよ。
本田博太郎祭りだったね。
そうそうそう
そう。結果として。
結果として。
じゃあ、本田博太郎映画祭、第1週目は、
今年初めてです、
はい、
は
い、東京無国籍少女ということで、はい、はい、はい、押田守る、押し守る、
お前の年で押田守るっていうのって珍しいぞ。
ほらね、
猫もなっちゃうから。
はい、東京無国籍少女ということで、押田守る監督の、これは公開してんの？劇場だっけ
？
してる。
あ、そうなんだ。
配給が東映ビデオっていうことで、ね、出演者が、清野奈々っていいんですかね、はい、金子信明、リリー、そして本田博太郎、
我らの
本田博太郎ということでね、じゃあ、本田博太郎映画祭なんで、各自、あの、本田博太郎のどこが良かったか視点で、
あ、私は言いますか、あのね、1月の1日に、うん、孤独のグルメの特番を見たんですよ。で、孤独のグルメの特番で本田博太郎を見たの、
はいはい、
北海道の洋食屋さん のマスターの役で出てたんで、うんうん、その後立て続けにこれ見たんで、これ3本立て続けなんだよね、
まさに、まさに本年はね、本田博太郎の年になるような
気がする。すごいな、すごい回転だなと思った、本田博太郎さん。で、しかもさ、全部の演技が同じなんだ。
孤独のグルメも。
孤独のグルメも同じ。本当にこの東京無国籍少女のあの謎の学長のあのテンションで、なんかこう、じゃあ、北海道の美味しいもん食べてって、ね、なーってやるからさ。まあ、そこまでは普通だったんだけど、次学長見るとさ、あれ洋食屋の親父だったのね、俺って。そしてその次、また来週があるから。
また来週あるからね。また来週はもっと悲惨なことになってる。
これは、でも、すごいバイプレイヤーだなと思いました、ね。あの、映画独自の話で言うんだったら、ローリングソバットが出てきたんで嬉しかったです。あーローリングソバット好きなんで、ね、見てると、はい。そんな感じです。
なるほどね。はい。
じゃあ、どうか本田博太郎
が。本田博太郎がどうよかったか。本田博太郎って言えばさ、やっぱほら、北京原人でしょうね。やっぱあれあるじゃん。ね、うん、あの名演技がある
からさ。いつからああいうことになったの、本田博太郎。
俺もあそこからじゃねえの、
でもガメラの時も結構すごかったよ。
あ、そうなんだ。うん、
ガメラってどんな役だっけ。
ガメラだろ、うん、みんなが、ガメラは味方で、うん、ギャオスはダメだって言ってるのに、うん、ギャオス守らなきゃと一人で言ってる人ですよ。
あ、ちょっと頭がおかしい系の。
っていうか、本田博太郎が言うと、本田博太郎言っても正しいのかなっていう。うん、話的にはさ、これガメラってタイトルだから、ギャオスは敵なのに、ギャオスは天然記念物が保護しなきゃいけない、保護しなきゃいけない。何言ってんのかなって。
で、俺本当に本田博太郎なんだけどさ、もうあのなんか最近ほら吉田鋼太郎っていう人出てきてんじゃん、
はい、ま
あ、同じ年ぐらいの俳優さんでさ、うん、あれとね、はいはいはい、あれとでなんか再婚ぐらいになって今結構ブレイクしてるみたいなさ、遅咲きの、うん、あの人ちょっとねごっちゃになっちゃってて、
あ、そう、
で、あ、吉田鋼太郎出てくるのかなと思ったら、あ、本田博太郎だったりしてさ、うん、ちょっとほっとしたりとかしてね。その辺かな、だから良かったのは。
あ、うん、吉田鋼太郎じゃなくてよかったなと思って。本田博太郎さんは自分のポジションで。
で、やってたのかなと思って。今、そうそうそう。
なるほど。はい。じゃあ、内野君、どこが本田博太郎良かったか。
本田博太郎、あの、重厚な演技。
ちょっとそれしか言いようないじゃないか。
重厚な演技。うん。っていう、あ、同じ感じ
でしたか。でもさ、見ちゃうよね。
見ちゃう。
やっぱり本田博太郎出てくると何かやってくれるから、見ちゃうよね。
でも、なんか割と軽い演技もできる人だっていうような気がするんだけどね、昔は。
いや、カメラめちゃめちゃ軽いですよ。ね。うん、めちゃめちゃふざけてます、
うんうん、だから、もうちょっとこう、推し監督は使い方をちょっと考えてほしかったなっていう感じ。あ、
でも本当人だろうってスケジュール空いたら
何でもやるんだよね。あの人結構何でも身軽な人だよ。
ちょっとのあれ で終わっちゃうような役だからね。
でも本当に出るじゃん。
ね、うん、出ますね。何でもやるよね。大体北京原人やってる時点でいい人だよ。あの人
すげえ仕事人間なんだろうなと思ってさ、かっこいいと思いました。立て続けに見ちゃったから、
ね、顔はいいよね、結構ね。
顔はね、ちょっとね、うん、渋くて、うんうん、
すっごい本数だと思うよ、映画の本数、うん、いつからやってるか知らねえけど、うん、一時期の田口智朗みたいにさ、また出てるみたいな、うん、
今回の東京の本田博太郎どうでした？
最初の方の記憶あんまりないんだ。まあ、とにかくあれだよね、その同じっていうのは確かも言われちゃったけど、俺は逆、その、いや、来週やるやつ、2週後にやるやつを先に見たんだけど、ちょっとね、本当にその段階でもう、この人は、普通に日本映画をね、もう支えてる人だなっていうのと思いましたよ、こういう映画にも出るんだと思って、東京も、多分内容分かんないで多分出て、感じだよね。
いや、それはあれ多分内容分かってないと思うよ。
最初の演技と、その要は後半の演技、うん、同じなんだよね。全く変わりがないんだよ、多分。あれ分かってないで、多分やってるとしか思う。まあ、そういう、こう自然体の、ね、魅力っていうのは多分評価されてるんだと思うんだけど。
多分この映画出てる人ほとんどないっていうか分かってないと思うよ。うん、自分たち
は。まあ、多分それ、
分かんない
で。押井守も言ってないと思うんだよね。多分説明してない、ね。
細かく多分言ってないよね。うん、最後はまあまあそうね。だからその本当に、その、本当にその、あの人以前にその、ま、その疑問がもう映画としての疑問が後でいろいろ出てくると思うけど、ありすぎて、あんまり印象にない。だから前半の方は。
なるほどね。はいはいはい。というわけで、まあ、本田博太郎の話はこの辺にしといて、映画の話にしましょうか。
毛が出たのびっくりしたもん。毛が出たの。
ヘアね。
ヘアが。
ヘアね。
陰謀が出たんでびっくりしました。はい、と。
あらすじを言うの忘れて
た。本田博太郎に。
本田博太郎にちょっと焦点合わせすぎでしたね。はい、東京無国籍少女ということで、パトレーバーシリーズなどの押井守監督が、心に闇を抱えた少女の憂鬱な日常とそれが崩壊する瞬間を暴力と性的な描写を交えて描くサスペンス。女子美術高等専門学校の生徒である愛、愛、
愛、愛、
愛でいいんだね。清野菜名は以前天才と称されたが事故の怪我により心にも傷を負ってしまう。愛を利用したい教頭本田博太郎は授業にも出ずに謎のオブジェを捜索する彼女を特別扱いし、担任教師金子信明や同級生らは愛をよく思っていない。ある日陰湿ないじめを受ける愛の日常は崩れていき、ということでね、はい、そんな感じのやつでしたね。
退屈だ退屈だっていうふうに、うん、あの監督自身が、客を15分間で寝かせてやろうっていうつもりで作りましたっていう割には、うん、実はこれどうってことなくさらっと見れました。そんなに退屈でもなかったです、うん、まあ、いつもこんな感じだからみたいな、うんうん
うんうん、退屈じゃなかったけどなんか戸惑いが多かったね、なんかね、うんうん、
どうですか。
退屈だった。まさに退屈だった。寝そうになった。寝そうになった。うん、寝なかったけど。うん、 なんでそんなこと
しようと大人だからね。
そんなことなんでそんなことしようと思ったの。
え、
押井守は。
いやだから、ね、俺の映画つまんねえからっていう、ね、お前ら覚悟して見に来いよってそういう挑発じゃないですか、うん、いつものごとくの挑発するじゃん、押井守はさ。
するけどさ、それ
俺はいつも新しいことやってるんで映画ファンから嫌われるんですよ、うん、映画ファンって古いものが好きだから、うん、みたいなね。
そういう言い方ってどうなの。
いやいや、押井守監督はそういう風に言う人だから。
パトレイバーとかそうなの。俺ちょっと見たことないんだけど、結構戸惑い。
いや、そんなパトレイバーはそんな戸惑いはない。
ないん
だ。割と面白く見てられる、けどね。
なんかさ、最後の15分がなんか売りみたいな。
まあ、最後のそのまあどんでん返しというか、実はこうでした的な感じが売りだったみたいだけどね。
まあでもそうさ、そういう俺はだから退屈な映画作っていつも叩かれるんですよって、作ってやりましたみたいに言われるとさ、もう何も言えなくなるじゃん。
まあ何も言えなくなるじゃん。
それ何も言えなくなるのが狙いなんだと思うんだけど。
喧嘩口だからね。
本当にさ、オチに関してもさ、はいはいはい、そういうの分かってるよ、そう言われるの分かって俺やってんのって言われるとさ、はあはあ、暇なのって言いながら、暇なのお前暇なのって、人を退屈にさせるためにこう映画作るって、お前相当暇だなって言いたくなるの。本当に旦那じゃないけど、本当に。
そっか、俺ほら最後の長回しじゃないけど、あの女の子がさ一人で頑張ってアクションするシーンあるじゃん。あれはなんかあれのためにやったみたいな。
そういう感じじゃないか ね。実際にあのアクションは大したもんだったと、
ね、
思いますよ。よく体動くなみたいな。
そうそう。で、そうほらで、なんかほらまだオチがまた別にもう一つあるじゃん。ロシアかな。
ロシアがどっかの女性女兵士だったんでしょ。
ね、
彼女が、
そう、あれなんで夢かな。
夢落ちですよ。
だったって
夢落ちです。
あれロシアの方が現実だったってこと。
そういうこと
だ。まあ、そういう解釈もあるし、まあどっちでもそれは孤独の好きな方
が。もんじゃそんなこと言われるとドグラマグラ。
戸惑いがね、激しい。新年早々。
新年早々ね。
はっきりさせてほしい
ね。そう。
いつ頃から見てた？押井守るって、つまり押井守るっていう名前を知ったのっていくつぐらいだった？
やっぱうるせえやつらと
か。
オンリーユーじゃなくて、あれオンリーユー。
オンリーユーも関係してるけど、まあ監督したのは、
ビューティフルドリーマーで、
まあでも、ね、ビューティフルドリーマーだろうね。
初めてやっぱビューティフルドリーマー見た時はびっくりしたけどね。こんなこと考える人いるんだ。うちのあんまり来なかったビューティフルドリーマー当時から。
いや面白いとは思ったけど、そんなにへえすごい押井守すげえとは思わなかったけど、
名前を意識したっていうのは、
まあでもビューティフルドリーマーでは意識したけど、
うるせえやつらで。でもちょっと変な回が時々あってさ。
そうなんだ。
気にはなってたけどね。
気になってで、それで押井守るっていう名前を覚えて、あ、ビューティフルドリーマーでっていうのを今度監督するんだって言って見に行ってっていう。で、ほとんど多分押井守の映画見てるんじゃないかな。
これも全部見て
る。全部見てんじゃないかな。
俺はそのビューティフルドリーマーだけで、しかもそれも3年ぐらい前
に初めて
見た。
あ、どうでした？
なんかちょっと戸惑いがあって、ちょっとすごいって聞いてたからさ、見たけどやっぱ戸惑いがあって、
何これ、
みたいな。でうるせえやつら自体も俺見たことなくて、テレビとかさ、初めてぐらいだったからさ。
じゃあキャラの関係性とか
分かんないね。とりあえずラムちゃんがいるぐらいですけど、ちょっとあんまり分かんなくて。
じゃあパトレイバー見たらもっと戸惑う。パトレイバー見てないの？
見てない。でもなんかパトレイバーの方が面白そうだなと思って。
そうだね。まあ、あれは夢落ちじゃないだろ
うね。ああ、本当。
何本かに1本はまあ面白いアニメがある、うん、で面白い好きなアニメあるでしょ、押井守のアニメで。
それがあんまねえんだよな。
パトレーバー面白
い。パトレーバーどう？パトレーバー見てないんだ俺。
ああ、
俺見たのはね、アニメで言うと広角機動隊でしょ。
1本目
ゴースインザシェル、
と2本目もこれで見たよね。これ
いや、やってない。
押
井守やったの初めてだよ。
あ、そうなんだ。 でもまあまああの続編のやつもあったね、
うん、イノセンス、
なんかイノセンス、はい、あれもまあ見て、あれは面白くなかったし、広角機動隊はまあまあ普通じゃ、
まあ絵は綺麗だったなって
、絵は綺麗だけど、うん、まあ普通あんまり押井守っぽくないよね、なん
か あの広角機動隊はね、
うん、
はい、何が面白いんだろうな、結構でもほら有名じゃん、
もうね、まあ、ずっと追っかけてきてるんで、うん、何が面白いかも分かんないです
よ、ね、どうやっぱでもあのパトレーバー2があって、うん、はあ、劇場で俺見たけど、はあ、あの後にオウムがあったんだよね、
オウムがあったね、はいはい、
時期的には
あったね、
で結構そういうガスとか、うん、まあ、もそうだけど、うん、結構話題になったんだよね、そういうのを先取りしてるみたいな、うん、あれ東京中がこうテロリストに占領されるっていう話だったんだけど、パート2は、
そうそうそうそう、
結構先取りしてるっていうのが話題にはなって、うんうん、なるほどっていうのは、まあ、あれが多分俺の中では頂点だったかもしれないね、あの頃が、
あの頃が押井守の頂点、うん、俺ビュー、俺は
相当昔なんですよ、
いや俺は赤いメガネかな、
赤いメガネ、
頂点は赤いメガネかな、
実写の方、
実写、うん、一番好きだったのは赤いメガネで、あとはまあ惰性で見てる感じ、
まあ見てるって感じ
だよね、
確かに
長く見てる、ずっと見てると、うんうんうん、結構頂点があるんですよ、押井守の頂点っていうのがなんとなくあって、うんうんうん、でそれがビューティフルドリーマーでバーンと来て、それ以降ずっとダメだった人もいるし、工藤、うんうん、みたいにパトリーバー2で来たって人もいるし、うんうん、俺みたいに、まあ、赤いメガネが一番良かったかなと思ってるやつもいるし、うんうん、うちのみたいに何も良くなかったもいるし、そんな感じだよね、
うんうん、まあ、なんかああいう戦争とか、まあ、好きなんだよね、
うん、
ああいうアクションシーン、
アクションが好きな人なん、
アクションっていうか武器が好き、
あ
どちらか、
あとは夢落ちが好きな
の、夢落ち、
あ、夢落ちはありがちだよね、
夢落ちが好きだ、
確かにね、これね、
なんだろうね、
うん、
なんだろうと
思
う、
作家論的な話をすると、うん、学生運動でかなりやっぱりやった人らしいんですよ、
あ
で学生運動のさ、うん、そのバリケードの中にいて明日革命が起きるかもしれんと、うん、もうすぐ日本ダーって変わるぞと、うん、俺たちここにこもってるけど、うん、そのワクワク感だけが自分の人生で非常にリアルなんですって、
うん、
で何かが起きるかもっていう予感を抱えながらつまんない日常を生きてるっていうのがにすごい燃える人らしいのよ、今回のそれもそれじゃないですか、実はっていうさ、
あまあ確かに何か起きそうではあるよね、確信、
そうそう、
でも起きないんだよな、最後は起きるんだけど、あ
ちょっと俺あれかもしれない、最後のその落ちいいんだけど、うん、こうもうちょっとお金があるとよかったかなと思うね、なんか最後の落ちがもっとなんかちゃんとできると、うん、もっと良かったかなと、俺別に夢落ちに対して別にどう、うん、ないんだけど全然、あのストーリー、まあ、ちょっとよく分かんないとこあったけど、でも最後あれ落ちっていう割にはちょっとしょぼかったの、
うん、
映像的に、
あ、まあ映像的にね、
それはちょっと残念、もうちょっと10倍ぐらい、10倍とは言わないけど、まあ、2,3 倍なんか予算があれば、うん、もうちょっとちゃんとできたんだろうなと、
俺言いづらいけどね、
うん、
ちょっと懐かしい、まあ、この映画ちょっと楽しかったんですよ、
うんうん、
非常にこれ例えが変なんですけど、うんうん、例えばさ、絶対にそのテレビで見てみると、うん、もうネタとかオチとか全部分かってるんだけど、うん、そんな革新的なこと何もやってないのに、うん、古くからやってる芸人さんっているじゃん、
うんうん、
染之助染太郎は死んじゃったけど、例えばじゃあ、
うん
うん、江戸屋猫八とかさ、牧伸二とかさ、うん、ドリブでもいいし、うんうん、アインでもいいしさ、うんうん、まあ、俺は酒井進さん の、うん、何でかフラメンコ好きなんだけど、うん、とか見てると、うん、もうオチまで分かってるんで全部、うん、でもその人が出てくると、うん、見ちゃうし安心するっていう感じの立ち位置なんですよ、もう押井守って俺にとっては、
うんうんうん、落語的な、
まあ、落語的な、もう落語ですよもうだから俺が非常に似てるなと思うのは何でかフラメンコの酒井進さんで、うんうん、ずっとね、もう監督がさ、押井守がさ、うん、なんでか、うん、なんでかって1時間半ずっと言ってるみたいなもんですよ、俺 なんでかみたいなさ、だそれ夢でしょっていう夢だなんでしょ監督っていうのになんでかっていうそれは夢だったからなんでかフラメンコって坂井、あの坂井進さんじゃなくて吉井守監督がやってくれてるってだけの話で、まあそう思えば別に俺そんなようなもんだと思ってるから、もう何やったってもうあの何でかフラメンコだからさ、まあ本人が楽しいし俺もこう見ててね、パッと見て、まあ坂井進さんなら安心する。ただ坂井進さんの方が俺は優れてるなと思うのは、そんなにしつこく言わねえぞ。結構2、3回でなんでかで終わんのに、
坂井進む80分もなんでか
なんてなんでかってずっと言わないよっていうさ、ね、うんうん、オチ分かってんだから、さすがに坂井進さんの方が上だよっていう監督っていうさ、推し監督、少し坂井進さんを見習った方がいいんじゃないかなって俺思うけど、尺を短くっていうかね、
まあでも尺短くするとやっぱ映画として配給も困っちゃうんだろうな。
まあなんだかフラメンコちょっと三分で終わっちゃうからね。
俺あれ元々のやつは見たの？
見た。予告編で見た。
あ予告編で見た。
予告編で見た。予告編はシャープな感じよ。あの話は どうだか知らないけど。
うん、何分なの元は？
20分ぐらいじゃないの？
そんなもんか。でもそんなもんだよな。でも
だからなんでかフラメンコだったら20分ぐらいで終わるべきなんだ
けど、全く同じ話なの？
ね、同じらしいです
よ。夢落ちでっていう、
いや話によるとよ、俺は見てないからなんて見ないけど、
あれを実製作でやったってこと、
まずは、うん、まずは、うん、自主制作でやって、まあ、押井守がこれを自分であれで長編映画化したいと、うん、いうことで長編映画化したという経緯らしいけどね。ただ、うん、あの押井守さんのさ、フォロワーっていうじゃない、フォロワーっていう押井守さんのそのグループみたいなのがあって、なんか良くないなと思うのさ、あのなんか押井守さん のやってることの真似ばっかりだったりするんだよね。ガンアクション系でやってる人ってさ、あの女の子出てきて二丁拳銃とか、その拳銃に対するこだわりがあってみたいな、で押井守さんの薫陶を受けたアニメ作家の人たちも、うん、結構押井守エピゴーネンだったりするのよ、うん、でそれがなんかサイボーグ009とか撮ってる人とか、うんうん、やっぱ神山健二とか、うん、牛山健二だ、神山健二ってそれらしいんだけど、
広角機動隊ですか
ね、やっぱりね、これだったら広角機動隊見てた方がいいやって感じちゃうんだよね。
なんかでも雰囲気なんだよね、押井守の映画は。なんかね、それが多分雰囲気として、まあまあまあまあまあ、押井守っぽいなって思いながら俺も見てたけどね、
ぽいでしょ、
ぽい
だ、ぽいのがだから、あの見てると安心するんですよ。
ストーリーとかであんま見てないのかもしれない。そ
う
そうそう、
本当に。うちなんて別に染め直せ染太郎にそんな素晴らしいもの求めてないだろう。ただこれいつもラグ回していますって言われると、おお回してるなって思う。
頑張ってるなって、
頑張ってるなっていうね、嫌になっちゃったって言われたって別におかしくねえけどさ、なんかこう見ちゃうのと
同じ、
うん、
ただまあでも、染之助染太郎85分ワンマンショーみたいなのは見たくないじゃん。
確かに。確かに。
映画見に行ってね。
まあ、映画見に行って、その85分はきついわな。俺、坂井進さんだったら1画ぐらい見てもいいですよ。
雰囲気もんだね。
雰囲気だよ、雰囲気。あ、でも本当好き嫌いだね。
ハードボイルド的な。
好き嫌いで言うと俺は嫌いだな。
当然そうだと思います。
嫌いなんだな、多分な。
でもまだやっぱ定期的に撮れる人なんでしょ、この
。撮れると思いますよ、ね、
ただ今回の見てもあれだし、実写ではそんなに金集まってないよね、多分ね。実写あの押井守が実写撮りますって言った場合に、低予算だよね、大体。
いつも低予算だよね。
あれは金が。
パトレーバーはまあまあ。
パトレーバーっていう、
金が集めやすい、
あの、うん。あれがあるからね。あ、でもあれも総監督みたいな微妙な立ち位置だったじゃん、あれ。
あ、でもね、劇場版のやつはね、東京なんとか決戦みたいなのが自分で監督してる。
あれは監督なの？
監督はしてる。
あれ
は
他のドラマのやつだね。うん、ドラマのやつが。
俺、アニメやるっつんだったらまた集まるんだろうけど。
ただ、あの、俺、クールジャパンって言うと、うん、クールジャパンって何なのって言われたら、結局押井守のことなんだろうなって実は思ってるから。あ、なんだかんだで結局、うん、初音ミクとかね、 AKB48 とかいろいろ言うけど、うん、結局押井守のことをクールジャパンっていうふうに 海外では評して見てるんだろうなって実は思ってる。
まあでも最初だよね、うん、最初になんかこう海外でそれ系ので認められたって多分押し守る
だよね。押し守るなんだろうと思うんだよね。ジブリはまた別格として。そうだね。
でもジブリもやっぱり押し守るの後でしょ。やっぱ認められたの時期的には
最初に。押し守るのは先かもしれない。
先だよね多分ね、うん、
先かもしれない、
うん、まあ、その辺のまあやっぱ凄さはあるんだろうけどね。
俺は芸風として好きなんで、うん、安心して見れましたって、うん、あやっぱり夢だったかっていうさ、うん、あ嫌になっちゃった、あ驚いたみたいなその程度
あ
そして本田博太郎をちょっと見られたんで、もう本田博太郎は見られた。
あと金子信明も出てたからよかったです
よ。金子信明も出てたね。金子信明さんがどうしちゃったんだろうってくらい嫌な役で、ね、その高青年の役なのに、ね、多分金子信明も自分の役から分かってなくてやってるのかなっていう、ね、でもあの子可愛かったじゃん、あの主演の女の子、
うんうんうん、まあね、
ちょっと脱いでる風なシーンもあった。
ちょっと脱いでる風なシーンも、うん、今回は頑張っておりますみたいなさ、うん、ちゃんとサービスしてますよっていう、まあ、お好きな人はどう
ぞ。まあ、お好きな人はね。
お好きな人はどうぞ。
どうぞ。
そうそうそう。
どうぞっていうね。
なんでがフラメンコですから。
そんな感じで、今日は、本田博太郎映画祭第1弾ということでね、東京無国籍少女ということで、来週は、本田博太郎映画祭第2弾ということで、予告編をお送りします。はい。よろしくお願いします。